聖書を朗読いたします。第一ヨハネの手紙4章13節から21節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書445ページです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。以上の聖書箇所より、神は愛なりと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
神の御子イエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえりました。すべて父なる神によってなされた大いなる御業です。教会はイースターの時だけでなく、何度もこのメッセージを発信しています。そもそもキリストが十字架で死んだ上によみがえらされたのはなぜかという不思議な疑問が我々人間にはつきまとうことでしょう。中にはなんと馬鹿げた話だと世の人は吐き捨てる、そんな話はただ耳に入ってきます。けれども救いを求める人たちにこそ届けられる御言葉が私たちのうちに現臨しています。主が共にあるということを信じさせられると、次のことも信じられるようになります。キリストが死ぬ必要があったのか、死んでよみがえる必要があったのかに対する答えは、人間が罪を許されて救われたものとなって天国に行くために十字架は必要であったのです。私たち人間は死んだ後自分の魂はどうなるのかと心の内で思い考えるものです。教会でのメッセージの有無にかかわらず、死んだら天国に行くのだと漠然と考える人たちも最近は増えたように思います。ところがイエス・キリストの十字架の出来事が示すことは、何も死んだ後のことだけではありません。実際は私たちが生きている間のことこそ指南されています。聖書では人間は神の似姿に作られたとあります。それと同時に人間の本性はその幼い時から悪いのだと言われています。つまり人間には罪の課題があるということです。聖書はさらに人間の罪という根源的な問題に果敢に取り組んだのは人間の方ではなく、実は神様の側だと 知らせているのです。これは実は私たち人間にとって良い知らせになっているのです。私たち人間が素朴な信仰を持って生きる大切なヒントにつながっているのです。さて、お読みいただいた冒頭で、神はご自分の霊を分け与えてくださいましたと言われます。父なる神によって聖霊が使徒たちに送られた出来事が語られています。つまりここではイエス・キリストが復活してから天にお帰りになられた後の時代になっていることがわかります。使徒たちを通して福音宣教が進められてきて、できています。彼らのやる気ではなく、聖霊が働いてくださらなければ福音宣教は推し進みません。イエス様の弟子たちであっても、誰であっても、人間が持ちうる個々の能力だけで宣教することは決してできません。実はこれも神様からのありがたいメッセージなのです。我々の福音宣教が自助努力や義務感から来るのではないことの証だからです。聖霊の働くところに私たちが神のもとにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださるのです。だから私たちは死から復活したイエス様を直接見ていないにもかかわらず、聖霊によって信じさせられることができたのです。イエス・キリストとはどのようなお方でしょうか。これすでに信じたクリスチャンがこれから信じる人に対して頭で理解できるように説明することはできないでしょう。ですがユダヤ人ならば少しはピンとくる可能性があるのです。聖書はもともとユダヤ人を対象にして書かれているからです。例えばメシアという表現です。もっぱら救い主という意味ですけれども、イエス・キリストは救い主、メシアとして使わされました。神が与えると約束していたメシアこそイエス・キリストだと断言されたのです。そしてイエス様こそ神の子であると公に言い表すことは特別な意味を持っていました。その公でする信仰告白は真実だからこそ私たちが神のもとにとどまることになり、神も私たちのうちにとどまってくださるのです。イエス様を通してイスラエルの神に連なるものであるとの栄誉はユダヤ人の前においては最強の信仰告白とも言うべきかもしれません。ですがユダヤ人すべてがメシアを信じたわけではありません。現代のイスラエルの国にいるユダヤ人もイエス・キリストのことを尊敬しているという人は少なからずいらっしゃるようです。キリストのことは知識や教養レベルでは得られている人が多いということです。では聖書に登場する律法学者などはメシアがユダヤ人に与えられると理解はしていましたが、いざ本物が来たらどういう態度を取ったでしょうか。彼らは結局イエス様を十字架刑で殺されるように仕向けました。人間とは自分の置かれた状況と立場でいかようにも自己本位に考える生き物です。 このようにユダヤ人であっても異邦人であっても、社会的ステータスが高くても社会的弱者であっても、イエス様に心を打たれて信じさせられるのは大いなる存在からの働きに他なりません。救い主であるイエス・キリストが私たちのもとに来てくださいました。このように神様からの一方的な贈り物に気づいたら、私たち人間は感謝して受け取ることが神様の御旨にかなうことであり、私たちにとって幸いなことなのです。私たち一人に救いが訪れた。私たちは私の主よ、神よと自分を作ってくれた主を称えます。キリストの犠牲に基づく信仰を持たされたことは意外性に満ちていて、また素晴らしいことに違いありません。その上で聖書が述べているのは、信仰は個人的経験にとどまらず隣人に及んでいくように広がりを持ってこそ生きた信仰だというのです。私たちが受けたイエス様の十字架の印は告白を通して行動性を帯びているのです。教会のこの礼拝は行動性の最たるものです。その礼拝の中で御子を信じる私たちの課題も見えてくるのです。恐れや偽りの心がここでは指摘されます。寸分の狂いもなく指摘してくるお方は愛なる神です。多くの人がそうですが、どこか心の隅で自分が神を信じているのだからそれでいいではないかと思う節があるのです。私もかつてそう思ってたことがありました。しかし神の愛というのは完全です。また愛は私たちのうちに全うされていると述べられます。お分かりだと思いますが、ヨハネの手紙で書かれている愛は神が人間に対して注ぐ無償の愛のことです。ギリシャ語でアガペの愛と言われているそれです。性愛を表すエロースや友愛を表すフィリアとは異なります。神の無償の愛はイエス様がご自分の命を惜しまず差し出した中に見られるのです。ですから自分だけが救いに預かればいいのではなく、神は 私自身が知る由もないその他大勢の人々の救いも望んでおられるのです。私個人にはその他人は大切に思えなくても、神の目には尊いのです。神は完全なるお方ですが、私たちはなお欠けのあるものです。そのような欠けのある私たちがイエス・キリストを通して神の愛に捕らえられとどまることが許されているのです。イエス・キリストに感銘を受けてキリストに似たものとされて生きていくとき、他人の目は関係なくなるのです。これまでの罪による苦しみより自分の罪が許された喜びの方が大きいからです。愛がその人のうちに全うするとはそういうことです。そこには他人への恐れや処罰 の恐れがないのです。同時に愛された者にふさわしい行動を伴うことが求められます。兄弟また姉妹を愛することです。兄弟姉妹とは自分の親族のことではなく、ここでは教会における信徒同士のことを指しています。神は我々に対して誰も彼も愛するようにとか無茶な要求をしているわけではありません。イエス様が地上におられた時、かつて私の兄弟姉妹とはどういう人たちであるのか次のようにおっしゃいました。神の御心を行い、神の言葉を聞いて行う者こそ私の兄弟姉妹であると。やはりキリストを礼拝する場が置かれているところに関係づけられています。神の愛はキリストにある一致を通して兄弟愛という形をとります。それにしても教会内で兄弟を憎む者がいるというヨハネの記した言い回しは何を示しているのでしょうか。それは主に当時グノーシス派という異端の考え方をする人たちがいました。彼らは神を愛すると言いながら教会の兄弟をないがしろにして目もくれようとしなかったということがありました。愛の行動が伴わない状態だったのです。これでは教会の共同体の体をなさないことがわかると思います。正当な信仰はキリストを贖い主として告白します。教会はその告白のあるところに礼拝の堅固な基礎をなすのです。私たちの身近にはグノーシス派の異端はいないかもしれません。また当時の教会の中でグノーシス派の人たちの振る舞いが随分露骨で極端だなぁと感じると思います。しかしながらヨハネは私たちに信仰に伴う行いの大切さをも忌憚なく伝えてきます。改めて兄弟愛の実践をお勧めするのは、それが人間から出てくる愛ではないからです。教会の中にいる信徒たちは言わずもがな元来他人で、個々の好きな人同士の集団ではありません。集っているみんなは何で一致しているか、キリストの十字架によって許された者たちの集いです。しかしながら私たちには福音以外のさまざまな雑音もまた入ってくるのも事実です。目に見えること、耳に入ることが私たちのつまずきになることもあります。時に神を愛するどころの気持ちではなくなってしまうかもしれません。それによって私たちの心の目が曇る、すっかり曇ってしまうこともあるかもしれません。そのような時、教会に集う兄弟姉妹に会うのも気が引けてしまうというようなことに陥ってしまうかもしれません。それでも兄弟を愛するべきと言われます。それは目に映るのはあくまで賭けのある人間たちですけれど、みんなキリストを通して 招かれた人たちなのです。聖霊がそう心に語りかけてくれるとき、キリストの犠牲だけが私たちを動かす原動力になりうるのです。このように、まず神が私たちを愛してくださった原点を私たちは礼拝を通して繰り返し再確認させていただいているのです。またそれは聖霊が働く現代の諸教会に対しても、また将来に対しても変わらない普遍的なメッセージにつながっているのです。主イエスが示す方向に私たちはこれからも前進してまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵みと憐れみとに富みたまえます天の父なる神様、神様が示す愛は完全なものであります。私たちは決して完全なものではなく、欠けのあるものとして、欠けのあるものでございますが、あなたは私たちに愛を示してくださいました。私たちは許される、救われる資格のないものであるにもかかわらず、あなたは私たちに許しを与えてくださいました。そして罪を犯して苦しんでいた時代よりも、許されたものとしての喜びの人生を歩ませていただくことになりました。あなたと共に歩む安楽な喜ばしい人生を一人でも多くの人と方と分かち合うことができますように、どうぞ求道しておられる一人一人に、どうかイエス・キリストの十字架にあるその受洗を、洗礼がを受けることができますように、恵みとその救いの御業が広く多くの方たちに届けられますように、主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。